こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回のテーマ、キーワードはバリュープロポジションです。面白いと思ったサントリーの法人向け自販機を取り上げて、マーケティングに学べることとしてバリュープロポジションを見ていきます。よかったら最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。今回の配信の背景なんですが、ある記事を読みました。記事のタイトルは、従業員は1本無料でもらえる自販機。だから給水所とはです。こちらは IT メディアの記事です。では記事のリード文引用して読みます。サントリーが熱中症対策として新しいだから給水所のサービスを開始した。このだから給水所、普通の自販機とは異なり、従業員がきちんと水分補給をしているか確認できるという。仕組みは至ってシンプル。従業員が専用カードを自販機にタッチすると、飲料が1本無料で受け取れるというもの。2021年10月から首都圏エリアでサービスを開始し、話題となった社長のおごり自販機と同様の仕組みを採用した。設置企業はカード情報をもとに時間ごとの利用本数を確認できるという。はい、こちらが IT メディアの7月20日の記事からの引用でした。サントリーのこの自販機の開発の背景とか狙いについて、また記事から見ていきましょう。事業所側の悩みとして、従業員に飲料が行き届いているか確認したい、飲料の発注・保管・補充などが大変といった課題があることが判明。それを解決する手段として着目したのが自販機だ。利用状況の確認ができ、簡単に冷えた状態で無料配布ができるだから給水所を開発した。6月末には青森県八戸市のエプソンアトミックスが計5台を導入した。導入した背景には、飲料の発注、納品、在庫管理、払い出しといった目に見えにくい負担の解決があったという。エプソンアトミックスの担当者は、利用本数を確認できるため、全従業員に対し均等な福利厚生の提供ができる点も魅力だったと振り返る。はい、ここまでが記事の引用です。だから給水所の事例からご紹介したい理論というのが、バリュープロポジションなんです。バリュープロポジションというのは、3つのところが重なる領域で、自分たちならではの強みを発揮すると、そういった考え方になるんですが、3つのところというのが、お客さんが望んでいること、そして自社ができること、さらに競合にはできないことなんです。お客さんが望んでいて、自分たちが得意とするところなんだけれども、そこは競合には簡単に真似できないこと。これら3つが成立すれば、お客さんにとって他にはない独自の価値を提供すること。これが実現できるんですが、この3つの領域というのをバリュープロポジションと言います。先ほど見てきただから給水所にバリュープロポジションを当てはめれば、次のように言うことができます。順番に1つ目から言っておくと、お客さんが求めていることというのは、従業員に飲料が行き届いているかを確認したいであったり、飲料の発注とか保管、補充などを効率化させたいという、こうした悩みとか課題感があって、これらがお客さんが求めていることです。こうしたニーズに対して、サントリーのだから給水所では、自分たちができることというのは、水分補給に対した自社商品、だからとかそれ以外にも商品を売っている自販機なんですが、水分補給に適した自社商品を自販機で提供できます。また、他社にはできない要素として何があるかというと、従業員に無料で提供する自販機の仕組みを持っていて、導入とか運用でのいくつかの過去の実績があること。これによってノウハウに裏打ちされた導入とか運用、サービス提供ができて、ここには他社ができない側面があります。このように見ていくと、だから給水所というのは、バリュープロポジションが実現できているすごくいい事例だと思ったんです。はい。で、ちょっと補足なんですが、さっきのバリュープロポジション、だから給水所のバリュープロポジションの3つ目ですね。他社はできないこと。このところで補足をしておきます。だから給水所のようなサービスが競合にはできない要因に、サントリーさんがすでに提供している社長のおごり自販機という事例が、実績があるんです。で、社長のおごり自販機とは何かというと、使い方はですね、社員の方2人、異なる2人が同時に社員証を自販機にかざすと、その場で無料で2本の自販機が、ごめんなさい、無料の飲料が手に入るというものです。 社員証を2人で同時にタッチして、10秒以内にボタンを押すと飲料が出てくるという仕組みなんです。自販機には社員証の読み取り機が2台設置されていて、同時に社員証をかざして10秒以内に商品ボタンを押すと、それぞれが1本無料でもらえるという、飲料をもらえるという仕組みです。利用できる曜日とか、時間帯、一人当たりの上限本数などは導入企業が設定できるとのことです。こうした実績があるからこそ、今回のだから給水所につながっていて、これは他社が簡単にはできないこと、真似できないことの要因だなというふうに思いました。はい。では最後にですね、今回の話から学べることを整理しておきましょう。バリュープロポジションはマーケティングとか商品開発において、筋の良いアイデアやプランかどうかの判断基準になります。バリュープロポジションの要素3つもう一度言っておくと、お客さんから求められていることなのかどうか、ニーズであったり、もっと奥にある顧客インサイトと呼ばれる本音とか心のツボ、心のホットボタンを反映しているものなのか、お客さんに響くことなのかどうか。2つ目が自分たちが得意とすることか、できることなのかどうかですね。で、3つ目は競合他社の視点で自分たちはできて、さらに競合他社には真似されにくいことか、これらの3つを満たしているのか、アイデアとかプランがこうした3つがあるんだろうかと。そして何よりも最終的に自分たちがやろうとしていることが、これら3つによってお客さんの価値につながっているかどうか。こうした意識を持っておくことって、マーケティングとか商品開発で大事だなと、改めて今回の事例から思いました。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。